この番組は一人頭とわたらじの提供でお送りします。
はい、じゃあベスト3なんですけど、はい、ベスト3の前にちょっとブレイクタイム的な、はい、ザ・ベスト10でいうところの、あの黒柳徹子、久米宏のザ・ベスト10でいうところの20位から11位みたいなやつですね。あんな感じで、まあ多分鳥頭の方にお鉢が回ってくるのかなとちょっと思ってたんで、あの僕個人であの別枠をちょっと設けてですね、これとこれとこれみたいなんで作ったやつがあるんですけど、
はい。
1、2、3、4、5、5つあるんです。
うん。
で、あの、別枠、レンタル枠、ワースト枠、うん、リスナー枠、ユニバース枠。
うん。
どれが聞きたいですか？
おぉ、ユニバース枠気になりますね。
ユニバース枠気になりますか？うん、僕でユニバース言うたら今年二人もう分かってるんちゃうんですか？
ユニバース。
資料館の話しか僕しなくなりますよ。必死で見てたね。
なるほど。
何や知らんけど必死で見てたね。取り憑かれたように。いやー、あれは分からんわ。ほんならね、ネットフリックスが、ネットフリックス制作で、資料院の、資料館の呪いっていう映画作ったんですよ、ネットフリックス。
正しくは、呪われた資料館でした。
ほう、ちょっと似てるけど、ちょっと違うみたいな。
ちょっと違うみたいな。制作は全然、ジェームス・ワンとか多分噛んでないと思われる映画なんですけど、
うん、
やたらとね、どんな感動映画をネットフリックスで見ても、次のおすすめにそれが来るんですよ。やばい、追いつかれてるって思いました。はい、以上、僕のユニバース枠。
この人好きなはずや。
そう、もう、いつも嫌やわ、思うんですけど、めっちゃ怖い映像がバーンって出てくるんです。はい。あと、別枠、レンタル枠、ワースト枠、リスナー枠。
リスナー枠、
ね、そうですね。リスナー枠は、うん、うちの、第110回で取り上げさせてもらったリクエストがあったんですよね、うん、今年取り頭で。
おうおうおう、はいはい、
この映画をぜひ見て、富蔵さんとお話をしてほしいという。
はい。
リスナーの犬とカバさん推薦で、鑑賞した、うん、少女開口っていう映画があったんですけども、
はいはい、
これとね、ディズと青い鳥でものすごく僕どっち入れるかで悩んだところはあって、同じ少女がテーマだなっていうふうにちょっと思ったのと、
うん、
こっちはドラマ、あっちはアニメっていう部分があると思うんですけど、まあ実写か、実写とアニメっていう部分があって、まあ、こっちの方がやっぱりリアリティっていうのかな、すっごい残酷でしたね、これ。
話聞く限りでは。
うん、で結構、うん、まあ、きつい映画で、もう、それこそ、いわゆる神秘性がある女の子、が、その、一人の普通の女の子を救い出す映画なのかと思いきやっていう、
うん、
どっちが救われようとしてたんやっていう、もうすごい嫌な後味、
はあ、
うん、もう残してくれたのと、その少女っていう時間っていうのは一つの、大人になる前の段階なんで、うん、まあ、解雇が大きなテーマなんですよね。解雇と解雇をかけてるところがあって言葉を。
うんうん、
でその眉から出てくる、出てきた時にはもう成虫になったその側、深海湖の成虫はすぐに食事もできずに死んじゃうっていう宿命あるのに、
うん、
その子孫残すために繁殖してるっていう。で、その辺のこの眉から出てくるっていうのと殻を割るっていうことって同義なのかなって微妙に今でもまだ考えてるってところがあって、だからそういう大人になるっていうところを普通の女の子が、その親友になった女の子に教えてもらっただろうけれども、その親友が抱えてるものすべては知ってたかどうか受け止めれてたかどうかっていうのは、ものすごいラストシーンで疑問を投げかけて終わる。ところが、すごくね、簡単にユリモの映画とは言えないんですよ、そこで。
うん。
すごく、でもやっぱり、僕ってどうしても、その、 男とか女とか関係ないとかいう時代に今入ってきてるじゃないですか、ちょっと時代が、なんとなく。でも、やっぱり体の仕組みが違うじゃないですか。体の仕組みが違うをね、体の仕組みが違うっていうことは、やっぱ社会の中でもその生き方がどっか違ってくる面っていうのがある中で、この少女っていう時期って、どんな風なものかっていうのも今の僕では体験できないんですよね。この繊細な感じっていうのは、やっぱりみんなが抱えてたのかなっていうのを、自分の周りの女性もそうだし、なんかそういうことすごく考えさせられた一作。で、まあ、リスナーさんに勧めてもらわれへんかったら、見てなかったかもしれない映画なんですよ。これはすごく大きかったです。
大きいですね。
映画体験として。非常に。
僕も誰かからすごい映画勧められて、すごい体験しましたけどね、今年。ハッピーサイエンス。
はどこに、ね、あれはランキング入るのかな。
そうですね。僕もあれがまだ入ってないなぁ、みたいな感じ。気になってるんですけど、ね。
もう、ね。上の方かもしれないし。
そうですね。
はい。
まあ、その辺は期待して。じゃあ、
でも大事なことですね。
そうですね。
普段見ないジャンルのところをね。見るきっかけには、そうですね、ついてくれるリスナーさんっていうのも大きいですね、
好きなタイプの映画だったんですよ、結局。だから知らなかっただけで、好きなタイプの映画だったから見たら、あ、これはありがたかったっていうのが、すごく、ありがたかったっていう一言でした、これは。だから、こういう取り上げ方を久々に、サイコパス以来ですよ、和瀬さんの。うちにリクエストがあってやったっていう。
サイコパスまたやるみた
いな。そうなんですよ。1月の末ですよ。もうすぐですよ。
そんなすぐ。
いやいやいやいや。ねえ、時代は回るんですかね。はい。そんな感じでした。まあ、あとの、別枠、レンタル枠、ワースト枠はまた時間があれば。
はい。
何が別枠なのかっていう謎があると思うんですよね、皆さんね。
うんうんうんうん、
まあ、今のところ僕が、なんていうんですか、ここまで取り上げてきて、出てない映画が当然書かれてるわけですが、この別枠。
はいはいはい、
うん。はい。そんな感じで。皆さんは何かあります？ここで。
そうですね。まあ、なんか今年一番、誰が一番俳優、女優でよかったかなっていうところは、まあ、一応、まあ、言わせて、勝手に言わせてもらうと、
はい、
まあ、最優秀俳優は、まあ、なんたってロック様だろうと。
ああ、そうですね。
まあ、時点で、まあ、どん足と、バーフバリの人ですよね。
まあ、なんか全員筋肉バカって匂いしません？
とは女優で言ったら、まあさっきのクレイジーリッチのね、女優の人。名前まで印象はないですけど。
わかるわかる。
それを抑えて、なんつったって芝神の人ですよね。
目力半端ないですね。
すごいな、インドの女優はと思って。
漫画の集中線入ってるもんね、あの人。すごいよな、ネットフリックスのドラマ、どんなドラマになるのかな。
ねえ。もう、それが公開のタイミングで僕はネットフリックス入りますよ。
スピンオフかなんか。
そう、スピンオフで、ドラマで5回かな、なんか全5回かなんかでやるのかな。
マジですか。
あれですよ、その時だけプリペイドで入ったらいいんですよ。
ああ、そうですね、あれ、バーフバリのアニメ版ってもう始まってるんですよね。なんかこれでレンタル屋で見たんですよ。アニメ版はいまいち、こう、食事が動かないんですけど。
アニメ版あるんですか？
らしいっすよ。
もうすでになんか動画がちょろっと上がってました、ね。
食事伸びない
ですね。なんか漫画もあるんじゃなかったでしたっけ？
あ、漫画もある。
あ、漫画はなんか見たな。
うん、
バーフバリのアニメ版か。日常系なのかな。
芝神が最後怒って終わりみたいな。
そうですね。
これが祭り事だって多分誰か殺されるんですよ。
カツオみたいな感じですね。カツオみたいな感じでこう。
カツ
オ。はあ、そっか。 ですね。僕の最優秀男優賞、最優秀女優賞は、この上におるんで。
あ、僕もです。
ああ、なるほど。上におるんですよ、二人とも。うん。スパさんは何かございます？
あのね、僕も別枠を三つほど考えてるんですが、
はい、
これはちょっと全部終わってからにしようかな。
なるほど。
の方がいいかなと。
わかりました。
はい、うん。
じゃあ、そんな感じでベスト3いきますか。
はい。
じゃあ、はい。じゃあ、ベスト3に行こうと思うんですけども、ここから、が、ある種濃くなるのかどうなるのかっていう感じかな。まだあれも出てない、うん、これも出てないって感じするんですけどね。
そうですね、うん。
はい。では、第3位。聖なる鹿殺し。
ああ、これ見れてないな。
ヨルゴス・ランティモス、悪趣味映画。
悪趣味映画。
映画。はい。これは、片瀬さんも見てないかなと。
見てない、
ね。思われるんですけど、インパクトがものすごく強かって、ヘレデタリーの監督が、超面白かったって言った映画なんですよ。どうやら。町山さんのあの無駄話を聞いたら、あれ面白かったねって町山さんに言ったらしいんですよ。つまりそういう映画なんですよね。
ああ、なるほど、
うん。悪趣味家族サバイバル映画なんですよ、これね。で、何の話なのって言われると、どうも、インスピレーション、このヨルゴス・ランティモス監督、名前からしてギリシャ人。でございまして、ギリシャの三大悲劇っていうので、アウリスの、イピゲイネイアっていう話があって、あるギリシャ軍の総大将の人が、トロイア戦争に向かわなあかんねんけど、海が渡られへんと、嵐かなんかで、うん、海が渡れ、とにかく海で渡らなあかんのに、海が渡られへんからどうしようと思ったら、神に娘を捧げることにするっていう話なんですよ。生贄の話なんですね。
はあ、
うん。で、この映画、コリン・ファレル、ね、ニコール・キッドマン夫婦の、まあ、お医者なんですよ。コリン・ファレルが。お医者さんなんですけど、息子と娘がいまして。
はい。
で、最初にこの子息子なんかなと思って出てきたら、どうも息子なのによそよそしいなと思ってたら、医療ミスで殺した男の息子よ。に、金渡して、ごめんなって。まあ、このお金で生活して、みたいな感じにコリン・ファレルがしてるんですよ。被害者の息子に。ほんで、その息子は復讐したいんですよね。
はあ。
こいつが医療ミスして、俺の家庭めちゃくちゃにしよったと思ってるから。
おっこちゃんが復讐しようとしてる
んですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうそう。おっこちゃんが復讐しようとしてるんですよ。ほんなら、コリン・ファレルの息子が歩けなくなるんですよね。ある日突然。
はあ。
こう困難になるんですよ。ほんで、それがどうも原因がわからないと、
うん。
なんでこないなことになるんやろうってなって、だんだんコリン・ファレルも苛立ちを隠せないんですよ。もしかして、うん、俺のせいであいつがなんかしたんちゃうかって。
うん。
俺の医療ミスのせいで、こう、俺の息子にあいつなんかしとんのちゃうかっていう疑いを持つんやけど、でもそれがバレるの嫌やから、自分の医療ミス認めたくないから、自分の息子にお前ちゃんと立てって言い出しろね、こいつ。この音。
うん。
逆に。立てるやろ、お前。しっかり歩け言うたら、いや、パパ無理だよ。何を言ってんだ、立てって言うて無理やり歩かせようとしたら、バターンって息子が倒れた時に、お前、うん、何を思ったかこの音、お前、俺はな、って、俺が父親に、オナニーするときどうしたって聞かれたこともあんねんぞって。なんで息子にいきなり、コイン・ファレルはオナニーの話をしてるんやろって。勃起しろと立てっていうのと同じ思とんな、この男っていう話がそこから展開されるんですよ。このね、ヨルゴス・ランティモスが若干歪んでるのは、この人の前の作品のロブスターでも若干、オナニーの話するんですよね。オナニーにこだわりがあるんですよ、ヨルゴス・ランティモス。何やろうって。
変な人だね、それを。
気持ちで立てみたいなこと言うんですよ。オナニーするときぐらいのパワーで立てみたいなことを言うんですけど、やっぱ立てなくって。で、その間に、娘に対して、その医療ミスした方の息子が、 近寄ってるんですよね。うん、言い寄ってるんですよね、君。ほんなら、
嫌な予感しかしない。
嫌な予感しかしないでしょ。娘も立てなくなるんですよ。もう二人とも寝たきり。
はぁ。
で、うん、ニコール・キッドマンは、母親は何が起こってるのかがわからないんですよ、
うんうん。
なんでこんなことになってるのって、
うん。
ほんなら、その息子が、あんたの旦那が悪いんだよって。
うん、
調べたらわかるよって、僕のお父さんに、あの人がしたこと調べれば、みたいなこと言われて、あなた何したの、うん、あの件ってやっぱり、医療ミスじゃなかったのって、そうじゃない、そうじゃない。医療ミスじゃない、あれは違うんだって。ニコール・キッドマンは、次立てなくなるの私じゃないのって、
うん。
今、息子娘って来てるけど、次ああなるの私じゃないの、順番的にって。だから、旦那が悪いことを証明しないといけないと思って、あの、旦那の友達のお医者さんに、カルテ見せてくれって。
うん。
あの子のお父さんのカルテ。いや、それは、病院から外に、元患者のカルテ出すのはちょっとって言ったら、手こきしてあげるから。うん、出す。ニコール・キッドマンの手こきシーンがそこから始まるんですよ。だからね、てっきり、あの、僕、セックスでもさせんのかなって思ってたんです。
うん。
その、いや、交換条件があったら、まあ、出さなくもないけど、チラッチラッって男の方もするから、うんうんうん、あ、これ、あの、あれやな、一晩寝かせろよ、みたいなパターンやな、思ったら、え、車で手こきでええのって俺思いながら、愕然としたんですけど、その事実に。ニコール・キッドマン、あの、うちの旦那、やっぱり医療ミスやったら、うん、医療ミスみたいなシーンが出てきて、やっぱりそうなのねっていう時のニコール・キッドマンの手こけしながらの顔すごいっすよ。
もう、それは監督のもう癖ですよね。
で、もう、やっぱり医療ミスだったじゃないってコリン・ファレルに言ったら、ほんならコリン・ファレルが、いや、そんなことない。俺は認めないぞって、あいつが生きとるから悪いんや言うて、あの、呪いをかけてるかもしれない息子を地下室に監禁するんですよ。
え、
こっからヒュージャックマンばりにコリン・ファレルが暴れ倒すんですけどね。プリツラーズ状態ですね。
状態に。
これギャグっぽくやってるんですか？
これがね、真剣にやってるんですけど、見てこっちだら、ある意味ギャグなんですよね。
いや
だから、どうしたらいいのって見てる側は、この展開って。ある種、異地獄なんですけどね、家族サバイバル映画になっていくんで、
うん、
ほんならもう、娘は張ってでもあの男の子に、私は寄り添わないと歩けないんじゃないのって。ニコール・キッドマンは次私ああなるのって。それは嫌だからあなたの足舐めるわって、うん。その時の、その監禁される男の子、椅子にガムテープで縛り付けられてるという状態で。いやね、けど神の立ち位置なんですよね。
うん、うん、うん。
ほんで、コリン・ファレルはもうどうしたらいいんだってなってる時に、一人だけ差し出せばいいんだよって言われて。何を？家族を。って、うん、
ああ、なるほどね。うん。
で、これ言われる。ああ、そうか。それしかないんか。ってなって、何するか言うたら、ニコール・キッドマンに、まず、あの、ニコール・キッドマンガムテープで縛るんですよ。ほんで、娘もガムテープで縛るんですよ。
うん、うん。
ほんで、息子も当然ガムテープで縛る
んですよ。縛る。うん、うん。
ほんで、あの、家の中の椅子に縛り付けて。
うん。
自分は、あの、強盗に行く、あの、覆面。
うん、
あれを被って、前を見えないようにして、ほんでライフル持って、くるくるくるくる回るんですよ。
誰に、
もう
運に、
運に任せるんですよ。
任せる。
当たったやつが残念っていう。
マジですか？
あ、マジです。
別にギャグじゃない
ギャグです。
ですよね、それ。
ギャグ。くるくるくるくる回るんだよ、コリン・ファレル、うん。ほんで、引き金がコーンって当たって、ボーンって打って、さて誰に当たったかなんですよ。うんうん、息子に当たるんですよ、ゴン。
うん、
ほんで、その途端呪い解けるんですよ、ほんまに。
へぇ、うん。
で、勝ち誇ったニコール・キッドマン。 勝ち誇った娘、勝ち誇ったコリン・ファレルが色をミスした息子の前に現れて、嘘やんっていうところで映画終わるんですよ。
すごい映画ですね。
今のとこ、リクさんまだそんなヤクザウサギの時みたいに誇張してるでしょ。ほぼしてないんで。
そう、どういう、ね、心持ちで見たらいいかわからん映画ですよね。
わからなくなるんです。
笑っていいのみたいなね。
あのね、演技してる人たち必死なんで笑えないんですよね。
うん、うん。
でも、状況は笑えてしまう気がするんですよ。
すごい。いろいろ屈折してますよね。
屈折してますね。ちなみに、この医療ミスされた方の息子、
うん、
ダンケルクで、必死で逃げ取った、少年兵の一人です。
ああ。
彼ね、この映画の演技はね、神がかってますね。
ほう。
自分の腕の肉食いちぎったりめちゃくちゃなシーンあるんで。
うわ
ぁ。うん。こういうことされても僕の心の方が痛いんだみたいなセリフもあるし。
うん。
それくらいの同じ痛みを味わったらいいんだお前はみたいなコリン・ファレルに言って、まあでも本当コリン・ファレルがね俳優業から引退するって言い出すぐらいこれダメージ受けた映画なんで、
もう嫌って、
やこれね前のこのヨルゴス・ランティモスの映画ロブスターもあの人出てるし、あれでもダメージ食らってると思うんで、いやー嫌な映画ですよ。うん
ちょっと見たいなぁ。面白そうやな、それ。
うん、面白そうでしょ。
面白そう。
面白いんですよ。
見たい。
なんか、あれですね。人と一緒に見たいですね。
あ、そうですね。
突っ込み入れながら。あらに突っ込み入れながら。
そうですね。その、なんていうのかな。だから、ほんと家族サバイバルムービーになっていくんで、
うん、
同時期に万引き家族見たんですよ、僕。
うん、うん。
うわぁ、他人の方があったかい。
うん、本当の家族よりも。
そうなんですよ。
なるほどね。
だから、なんとなく今年の家族ものムービーの中では、僕、これ、よりすぐって家族ってエグいっていう一つの、家族ってものすごく実はエグいんだなっていう、家庭内ってもしかしたらものすごいエグいんだよっていう、呪いなんだよっていうのを、なんかね、突きつけられた。
ああ、なるほどね。
いまだにこの映画見て意味わからなかったっていう人ばっかりですね。監督が何を言いたいのかが一切わかってこないと。ただ嫌な気持ちしか残らなかった。いや、それが狙いなんじゃないのって。これと、だから、双璧をなす映画が僕、ラブレスやったんですけど。
ああ、
うん。どっちも嫌な映画なんですけど、こっちの方が、いろんな要素がめちゃくちゃでしたね。めちゃくちゃ。だから、めちゃくちゃでした。
いや、これは、見ます。レンタル借りて、はい、でも見てみます。
コリン・ファレルのライフル持ってくるくるは本当にすごいんです。僕の今年の最高俳優です。コリン・ファレルは。お前、立て、俺、親父にオナニーのやり方聞かれた時にみたいな、あのセリフ。白紙の演技やけど言ってることオナニーの仕方なんですよね。俺何やってんねやろうなと思えへんかな、これ、この人って思いながら。これに彼が若干ノイローゼ気味っていう記事を読んだときに、あ、やっぱり、みたいな。
やっぱり。ガテンがいった。
ガテンがいった。あの映画やろうな。
なるほどね。
はい。
あ、それはちょっと確認します。
私の3位です。
はい。
はい。では、風当てさんの3位を。
うん。まあ、バーフバリ王の凱旋、
ね、ここで来ました。
ここで来ましたか。
完全版じゃない方ですね。
うん。
まあ、すみません。完全版は見てないんで、
はい。
ナショナ、なんていうんですか、インターナショナル版ですか。うん、
です、はい、全世界公開版ですよね。
うん。
僕が見たのと一緒だよね。
まあね、こんな映画がこの世にあるのかな、新鮮な驚きがやっぱありましたよね。
インパクトはすごかったですね、確かに。
やっ ぱりみんなが、こう、なんか、やっぱイデアみたいなものってあるんだなと思って、映画の世界にも。うん、こう、みんなが思う理想みたいな、なんとなくそういうのを求めてみんな映画見てると思うんですけど、
うんうん
うん、でも、こう、全く違う方向から攻めてって、そこにたどり着いた映画が実はあったんだっていうことに、みんなが気づいて、なんか発狂したっていう。
うん、
もうイデアを体現した映画でしたね、もう。
もう、まあ、僕、今年一発目がこれだったんですよ。うん、
ハード、ね。
一番最初の、
うん。今年どうなんねやろって
思いました。どうなんねやって思いましたね。リクさんが言うところの、あの、しょっぱなで断じり引きながらね、出てきたし。ねえ、時も抜かれました。
時も抜かれたね。えらいもん見せられてるわ。どう出てくんのかなって。まあ、もう、一作目でノリも分かってるじゃないですか。すで、
うん、
に。だから、二作目からあいつの親父の話になんねんやなと思ってて、うん、だから、親父の話やけど、どういう登場のさせ方を最初するんやろと、同じ俳優さんやろって思ってて、ダンディーで出てきたんで、ふっくら超えたんですよ。ボーン、うわそうきた。まさかな、まさかな、やっぱりみたいな。もう突っ込みまくり。
だから、リクさんが結構早めに見てたんで、そのなんか、ね、なんか、噂を聞きつつ一作目を、ね、まあ、まずはテレビで見て、
そう
です
ね、
で、映画館行って、もうすげえなと。
よかった。
そうっすね。うん
まあ一作目もちょっと自分の中ではセットですごかったんで、
うん、
ね、あの、戦争シーン好きとしては河原啓也とのね、一大戦争シーンは一作目の方じゃないですか。
うんうん、
はいはい。あれも良かったし、
ね。面白かったですね。うん、あの、ね
ね、族長があのね、ライオンの、あの、何ですかね、ライオンの口にパッコン頭はめられて、それぞれ引きずられる。
もうガッポーン入って
ますから、ね、あのライオンのあれあそこはめたいよなって思うんよみんなが あそこに独唱の顔はめたいなと思ったらはめんのよこの映画
そ
こがすごいんよ、
うん、そう
期待を外さないなと思いながら見てて
本当にねもうあのダイハードが1分にいや、10分に1回でしたっけ？あの、アクションがあるっていうのも、1分に1回フックがあるっていうのもね。
でも、カメラワークがね、わかりやすすぎる。
わかりやすい。うん。やばいっすよ。本当に。
なんか、寄りますもんね、画面。
画面が寄るっていう。
振り向いて寄りますもん、
そこに。そうっすね。
日本で言うと、この財津和夫さんぐらいやでっていうね。サイズ一郎かの人はなんかどっちか忘れんだけど、うんうん、ピアノで超大愛の
超大愛の方です、ね、竹本ピアノ
そう竹本ピアノです、うん、
ああ
いやそうかこれはバーフバリな
バーフバリはやばかった
な良かったですね
ああ
音楽的にも満足ですねこれ
うんうんうん
音楽良かったね。うんカズアゼさん、ずっと歌ってたもんね、一時期。
そうですね。
ポッドキャストでね。
ほななん、ほんなない。
何やねんって思いますもんね。
めっちゃ声低いな
と。
あ、でもこの前、あれっすよ、あの、東京コミコンに、ね。
あ、そうそうそう。そうそうそうそう。
敵の方が。
敵の方が。
うん、
バラーラデーバ。
バラーラデーバ。うんうん
ね、若干過去のね、どっちかで収録したとき、バタラジカチで収録したときのどっちかでこのバーフバイの話題が出たとき、俺が若干敵の方に同情してたっていうね。一方的な侵略やだ、あれっていう。
本当にね。おかしいな、おかしいな。
おかしいな、おかしいな。まあね、最後は川よ、川よで全部洗い流される
う、ね。そうですね。うんやっぱりね、もう、ヤシの実シーンもね、最高でしたしね、勝利合体で飛んでいくっていう。
あそこからですもんね、あの、うん、SNS 上であの、ヤシの実合体が、あの、 ね、動画が流れからみんながなんかおかしい映画が来てるぞっていう。
やっぱあれがでかかったですね、
でかかったですね。
うん、やっぱ劇場でも悲しい、うん。うん。悲しいことに一般的には全く知られてないですよね、映画好きにはね。
飛び込めの足元にも及ばない。
及ばないっていう。
ねえ。
でも、あれですよ、うちの母親に見せましたよ、バーフバリ。
すげえ。どう言うてはりました？
いや、なんか、まあ、喜んでたようには見えましたけどね。
まあ、濃い映画ですよね。
うん。
インド映画の幅の広さやな。
うん。そうですね。
僕なんかはこういう、ああいう英雄もいれば、パットマンみたいな英雄もおんねや、インドって。ああ、パットマン。すっげえ思ったんで、う
ん。うん。面白いらしいですね。
いやー、よかったですよ。うん。
うん、
パットマン、面白かったです。カザセさんの、
はい。
3位は、
バーフバリ。
大野凱旋。はい。
はい。うん、はい、
では、スパスパ先生
の第3位。はい、僕の第3位は、レディーバードです。
ここで来るんですね。
ここで来ました。うん。うん、まあ、この映画僕も刺さりましたね。うん、めっちゃ良かったです。
うん、うん、
うん。とにかくね、主人公の女の子がキラキラしてた。
うん、うん、なるほど。
うん、うん、うん、キラキラしてて、やっぱその大人になるにつれて、初めてした、あんなこと、こんなことっていうのは、うん、大人になるつれてどんどん薄くなっていくんですけど、うん、初めてやった、例えば車の運転、
うん、
それで一気に今までと違った世界に行けるわけじゃないですか。うんうん、あの感動っていうのを、この中で、この映画の中に封じ込めてるような気がしましたね。うん。うん、でもこのタイトルの、そのレディーバード、この女の子が、私の名前はレディーバードやから、これからみんなレディーバードって私のこと呼んでっていう、かなり痛い子なんです
よ。痛い子なんですよね。
でもそのレディーバードっていうのが、バード、まあ言ったらカゴの鳥ですよね。
そうなんですよね。
親の呪縛っていう中に囚われた、まあ鳥っていうのと、少女期のね、そういう、こう、多感な時期で親のしがらみがあるっていうところのメタファーだとは思うんですけども、うん、うん、これがね、よくできてるんですよ。やっぱお母さんとの関係性っていうのは、
うん、
なかなかね、男では分かりにくい部分はあるんだけど、やっぱりその、まがいなりにも僕も人の親になってるわけで、
そうですね。
で、うん、だからそれを、今ね、僕の子供はまだ小さいですけど、まあ、こういう多感な時期になった時にこういうやりとりがあるんだろうなと。で、その自分が思い返した時に、僕もこの香川っていう片田舎から、一刻も早く外に出たいって思ってた人間なんですよ。うん。だからそれと、やっぱ彼女と重なっちゃって。
なるほど。
もう、彼女の一曲数、一投足っていうのは、すごくよく分かったし。で、彼女がその実際に外の世界に出たときに、名前何って聞かれたときに、
そう。
レディーバードって言わない
んですよ。言わないんですよ。
あの瞬間、大人になった瞬間なんですよ
ね。ね。うん。うまいんですよね。だからそこまでの持っていき方がすっげえうまいんですよ、この映画。
うまい。
うん。あれはこだわってたのになぁ。
こだわってたのに。
でも、なんでそうなったのかっていうのは、この、ずっと流れを見てると分かるんですよ。
分かってくる。うん。うん、まあ、これは、胸がキュンってなりますね。
キュンってなりますね。
うん。まあ、これはよくできてる。本当に、この、一時、この少女期に、こう、輝く一瞬の光っていうのは、封じ込めてるかな、と思いましたね。これは、皆さんにおすすめできる映画だと思います。
あの、絶妙なキスシーンがあるんですよ、この映画。皆さん。
うん。
絶妙なキスシーンですね、あれはね。爆笑起きましたけどね、僕ね。
爆笑起きましたけどね。
爆笑起きましたね、あれは。そう来たか、みたいな。
うん。だから、ある程度年齢重ねてみた方がグッとくる映画かもしれない。
そうですね。
同年代の人が見ても、
うん。
ちょっと、 同世代すぎてわからない。
わからない。
たりするんですかね、
う
ん。
かもしれないですね。その、キラキラしてる光っていうのが、貴重なものやっていうのが、まだ理解できてないかもしれない。若すぎると。
うん、
ある程度ね、やっぱりその光っていうのがもう、完全に薄れてしまった僕たちに響く映画なのかもしれないですね。
だからまあ非常に僕これは僕の周りで言えばそのお子さん持ってはってご家庭をこう気づいてはってと思うとやっぱスパスパさんどう思ったかなってめっちゃ思ってた映画やったんですよ、うん、レディーバードって、はい、だから僕は独身なんで、
うん、
その多分この家族っていうものに対する考え方っていうのがやっぱり違ってくる面って当然大きくあると思うんでね、うん、だからそこの部分ですっごくその親の気持ちっていうのってやっぱりなって分かってるつもりでもやっぱり分かってないんよなっていつも思うんで僕やっぱり親不孝もんなんで非常に、いやこれはいい映画ですよ、うん、
お母さんお父さんの気持ちも、
う
ん、
そう
この年になれば理解できる。
そうですよ、
若い子にはやっぱそこはうん、あのレディーバードには感情移入できるけど、お父さんお母さんには難しいかもしれないですね。うん。うん。はい。
はい、
おすすめです。
わかります。わ、はい、かります。ということで、第3位は、聖なる鹿殺し、バフバリー、レディーバードということで、まあ、まともな映画はレディーバードだけか。
そんなことないですけど、
ね。残り、僕と勝田さんのどっちかって変態映画ですけどね、あるしね。うん、おかしな映画ですからね。まあね、はい。ということで、3位。恋の来ましたね、3つ。あるしね。
多かったですね、
うん。やっぱりこの辺からは、濃くは上がってくるかなと感じがします。はい。2位に行きます。2位。女は2度決断する。
おー、ここですか。
はい。
なるほど。うん。
まあもうこれは私めっちゃ褒めてたと思うんですけど当時、
はいはい、
まあダイアン・クルーがはっきり言ってモデルさんというイメージの方が強かった女優さん、まあまあモデルさんなんでね、
うん、
あれなんですけど、うん、まあ渾身の演技でしたね、
うん、すごかったですね、うん、もう
生き殺して見てましたね僕、
うん、
ずーっとこの映画、うん、でまあ移民トルコ移民の旦那さんと、うん、刑務所で結婚するっていうところから物語がスタートするわけで、麻薬を持っとったかなんかで、麻薬の売人か。バイヤーで旦那さんが、投獄されてる状況で、彼と結婚して、家庭も築いてっていうことで、ほんでトルコ移民の働いてるところで、旦那さんは一応ちゃんと働いてる状況になって、っていうところで普通の家庭の状況が描かれて、子供を預けて仕事に行こうとしている最中に、うん、旦那さんの勤め先が爆弾テロに遭うっていう、一家皆殺しですよ、
うん
うん、目に遭って自分だけが生き残っちゃうっていう、うんうん、でもうボロッボロになるんですよね、
うん、
子供もなくす、旦那もなくすって、ボロボロになって、犯人はなかなか見つからない状況で、もう、いわゆる、もういつ後追いしてもおかしくないっていう、家族もすごく心配するんですけど、で、発見されたのは、これ、ネオナチの思想者やったっていうのが分かって、
うん、
で、その時にちょうどダイアン・クルーがもう、お風呂場で自殺しようとしてる状況で、そこから、電話が鳴って犯人見つかったっていうことで、水の中からバーッと出てきて、裁判、そこから裁判のシーンでバーンと転換した途端の裁判劇。
うん。
こっからがドイツのいろんな事情が見えてくるんです。透けて見えてくるっていう社会情勢の事情ですね。若い子らの中に今ネオナチ思想がどうなってるのかとか、あーっていう。のがずーっと続く中、まあ一つの復讐がなるのかどうか、再司法の上での復讐がなされるのかどうかっていう緊張感をずーっと見させられるところが、これ予告編見たらわかるんですけど、うん、勝てないっていう、
うん、
この無罪になるっていうところが、
うん、
この無罪にする弁護士
、ね、
メイクしてないのにサノスそっくりなんですよ。 横のおばはん無表情やし、めっちゃムカつくわ、こいつらって。なってるのか。司法の上では裁けなかったら、じゃあどうするかってなったら、私が砂漠になっていくんでしょ、この映画は。
うんうん、
で、ダイアン・クルーガーが、いろんな事件の裏の真相を引きずり出してこようとするんですけど、こっからの復讐団がそっちに向かっちゃダメっていう思いと、うん、そっちに向かっても仕方がないかなっていう思いが、こう、見てる側で錯綜し始めるんですよね。なんとかその復讐がなってほしいって、こんなおかしいことおかしいって、でも復讐することって正しいのって。人間の手で人間を殺すことって正しいのって、それってもしかしたらあいつらと一緒じゃないのっていう疑問っていうのが頭にずっと引っかかったまんま後半突き進んでいくんで、ダイアン・クルーガーで彼女最終的にどうなるんかっていう、ね、
うん、
とんでもない終わり方なの
かな、そうです
ね、やっぱり、
うん、
きつい映画でした。非常に、
うん。問いかけてるテーマがすごく重たいというか。
重たいんですよね。
うん、大きい問題ですよね。
移民とやっぱ右寄りになっちゃってく若者たちみたいなところの社会情勢。
ね、社会情勢。うん、そこにやっぱりそのドイツっていう国のナチスっていうものを生んだ。背景っていうのかな、そので息子さんたちがその右傾化していくことによって、そのいわゆる犯人側の親ですよね、
うん、
出てくるんですよ、ちゃんとこの映画、
うん、
その犯人側の親がそのダイアン・クルーガーに対してどういう対応するのかで、僕正直まず泣いたんです、そこで、
うん、
そこにドイツの病気があるんだなっていうのをものすごく感じて、こんな風にするつもりはなかったんだよっていうのは、国に対してもそうだろうし、子供に対してもそうなんだろうなと思うし、
うんうんう
ん、なんでこんなことになっちゃったんだろうねっていうのが、もうやりきれなさがずっとあるんですよね、この映画、
うんうんうん、
ちなみになんで最初の裁判では無罪になったんですか？
薬やってるからです、ダイアン・クルーガーも単純に言えば。
ほう。
ほんで、その時に、爆弾作るんですよ、犯人が。二人組のカップルで、爆弾作って、爆弾テロなんで、爆弾作るようんですよ、インターネットとか、あれで調べて。その道具が入ってる納屋が、誰でも入れるでしょっていうのを立証しちゃうんですよ、弁護士が。
うん。
だから、誰でも入れるから、こいつらとは限らないと。
ああ。
ほんで、家に、その、旦那のとこに、仕事場に子供預けて出て行った時に、すれ違ってるんですよ。犯人と、
うん、
でもその時薬売ってなかったみたいなこと言われて、
うん、
えって、だって家から麻薬出てきてるでしょって、
うん、
あなた麻薬中毒の傾向あるよねっていうのを弁護側に突きつけられて、だから見間違いの可能性ってあるよね、幻覚症状あるからって言われて負けるんですよ、確証がないと。だから裁判の結果としては、限りなくこいつら犯人なんだけど、
うん、
確証が持てないから無罪と処す。
ああ、なるほど。
うん。で、それで復讐に走ることになるんですよね。
うん。
うん。だからまあこれ、話題になったのは、二度決断する、何を二度決断したんだ、
うん、
論がいっぱいあって、で、三度じゃないのっていう説もあるんですよね。
うん、
で結構見た人の中では、その自殺した時に、自殺しようとした時に、
うん、
電話がかかってきて、裁判できるぞって、犯人捕まった裁判できるぞの時に生き返ったと。あの時に1回目の私は戦うんだっていう決断を1回してるんじゃないかと。うんうん、で2回目は私は戦って復讐するんだっていう決断してるから、2回決断してるんじゃないかみたいな風に捉えてる。うんうんうん、のが結構一般論なのかなっていう感じなんですけど、うんうん、僕はどっちかというと自分を殺すことの方を決断した方が見たいなんじゃないのかしら。
なるほど、うん
うんうん、自分を殺すって何の意味かというと、まず一つ目、犯人見つかれへんからもう絶望して自殺しようとしたところがまず一回目の自殺、
うん
うん、 ほんで、2回目の自殺は、もうこの復讐しようってすること、人を殺そうということを社会的に自分の抹殺なんで、ぶっちゃけ。うんうん、さらにこの、同じ方法、爆弾作って、同じ方法で殺そうとするんですよね。
うんうん、
ダイアン・クルーが。だから、そのやり方って同じやんっていう、やってることは元の木阿弥で、ミイラ取りがミイラじゃないのっていうので、やっぱりそれも自害じゃないのかなっていうふうに僕は思ったのと、もう一つこの僕が自害かなって思ってる強さっていうのは、彼女が、彼が体中に入れ墨を入れてるんですよ。
うん。
で、脇腹に途中まで掘ってた侍の入れ墨を最後まで掘り切るんですよ、裁判に負けた直後に。侍って腹切りするんですよね。
うん。
うん、あの入れ墨の意味っていうのはやっぱ腹切りなんだろうなっていうのを、うん、ちょっと海外では侍イコール腹切りっていう
意味を
持ってますから、
うん、
だから彼女はやっぱり死ぬことを2回決断してるんですよね、
うん
うん、重いですこの映画、
うん、
めっちゃ重いです。
これもあれですよね、見直すのにちょっと躊躇する映画ではあります。
ありますね、あります、うん、ただもうダイアン・クルーガーの演技がとんでもなく良かった、
うん
うん
うん、
やっぱり本人がこの役をするにあたってやっぱドイツが持ってる病気っていうのを体現しないといけないということでものすごく入り込んで演技をしたみたい。
あ、
だから、まあ、直接狙われる可能性かってある内容ではあるんでね、うんうん、母親の愛情ってここまで行くんやっていうのもちょっと思った映画でもあったんですよ、
うん、
僕この結末に関して生き方を選べるのになって思いながら、そっちをみんなは進めてるけど復讐に走っていくっていう、スリービルボードとこれ対比させて見てたとこもあって、
ほうほう、うん、
ただあっちは気違いやったよなってやっぱり
違い
とタッグを組んで最後どこに向かうのかで、あっちは終わったけどこっちは決着つけちゃうんでね、
うん
うん
うん、
最後爆殺一緒にして死ぬんで
お
爆殺を落ちなんで、うん、ええ、ということは犯人も成敗されたから OK かっていうクエスチョンマークが見終わった後に、え、でもこれってっていうので、やりきりなさだけが最後残るっていう。
うん、
で、これのちょっと一個前に、あれなんですよ、生理が来るんですよね。
あ、うん、うん。
旦那と子供が死んでからずっと止まってた生理が来るんですよ、急に。生理って、子供を作ること、命を産むことの象徴じゃないですか、ある種の。
うん。
うん。うん、で、これはやっぱ、母親になる人にしか持ってない、子宮を持ってる人にしか来ないものだしなって思った時に、そこで自分がまだ生き残れる可能性があるんだと思った時が逆に絶望したんかなと思った。で、爆殺落ちになったんかなって、
あ、
うん
うん、感じがしてるので、非常に、削られますね、この映画。
削られる。
はい。うん、まあ予告編を見ていただくとめっちゃ面白そうって思う人多いんじゃないかなと思うんで、個人的にこれ2位で、はい、押します。
うん、
はい、
なるほど
でした。
はい
はい、では和瀬さんの2位を、
はい、はい、まあこれはまあちょっと悩んだんけど、まあ2位がボヘミアンラプソディです、
ね、ああ2位か、
うん、まあもうどっちか、もうボヘミアン・ラプソディが1位か2位かだったんですけど、まあ、もう1位でもいいぐらい良かったっすね。
おしきりとね、その、風間さんがもうクイーンの歴史はこれでいいって、おっしゃってましたもんね。
いいですね。
やっぱり、昔から見てる人からすると、ちょっとクイーンとちょっと違うっていうのとか、うん、ちょっとね、メンバーのとちょっと違う。まあ、ルックス的なところもあるかと思うんですけど、
うんう
ん、まあ、なんか自分はそこまで気にならなくて、もう本当にこれ、ああ、こういう人生だったんだって、もう普通素直に思っちゃって。うん、で、やっぱり、 ね、孤独だったフレディが、最後にマイベストフレンズを ね、やっと見つけて、で、もうなんか全てを受け入れて前に進むっていうあのポジティブさがもう、やられましたね。まあ、過剰にドラマチックに作ってるんだとは思うんですけど。
うん、まあ、主演の彼がはっきり言って行き過ぎてるからね。もう、瞳孔開いて演技しそうなこいつって思いながら見てたからね。
ボヘミアン・ラプソディはああやって作ってたっていうのも怪しいらしいんですけど。まあ、ただまあ、昔から好きだったバンドの電気映画って多分今後もどんどん作られていくような気もするんですけど、まあなかなかこれはもうこれを超えるのはなかなか難しいんじゃないかな。
だから今後プリンスをやるみたいな話が
出てますね。プリンス出てますね。話出てますね。
あともう来年すぐにあのエルトン・ジョンやるじゃないですか。
ああ、エルトン・ジョンね。
なんかもうあれですよね。あの、ライブエイド出た人どんだけ電気
あ、そうか。そうか。
順番に片付けていくんじゃないですか。こう、国内興行収入が50億超えたんですか。
うわ、すげえ。
すげえっすよね。
すげえな。まだ行きそうやもんな。
まだ行きそうっすもんね。年内もちろん多分やるでしょうし、で、年明けてからもしばらくはね、やるでしょうから。
なんかね、激シーンをどう思ってんのかがすごく不思議なんですけどね。
ずっと言ってるよね。
苦笑してたジジイとか言って、俺が見たときは。いや、だってそこまで詳しくなくてみんな見に行ってるはずなんですけど。
でも、その、やっぱり、セクシャルマイノリティに関しては、10年前と今ではかなり理解度は違うのかなと思いますよね。
そうですね。あの、今日見てきたアリーもやっぱりそこに対するリスペクトをすごくレディー・ガガがしてるんですよ。
ほう。
ガガがその、シークエンスをはめ込んだみたいなところがあって、だからすごく、その点でもいいなっていうのはあったし、この映画界のその、セクシャルマイノリティの流れっていうのは、いい風に動いてるのかなっていうふうに僕はちょっと感じてるんですけどね。
ああね、おっさん同士のチューがインパクトありすぎて、笑ては舞いますけどね。
まあみんなね、あんま気にせずに見てるんだなっていうのはちょっと驚きでした。まあ、まあなんつったって、あんまり芸映画的に良かったっていう印象はあんまりなくて、それよりかはもう、とにかく音楽映画
として、音楽映画やと思いますよ。
感じは強かったっすね。
うまく問題提起してるし、うまく作られてたなと思うし、時代が理解してたから、ただフレディってまだ生きてるんだろうなって僕思いながら見たし、だからその辺のセクシャルマイノリティの捉え方っていうのが違ってただろうから、フレディはまだ生きれてただろうなとも思うし、そこに悩む、あそこまで悩むっていうところもなかったかなっていう気もする。
それは、
いや、いい映画。
まあ、多分ここ、ねえ、この後何年後にも多分語られる映画ではあると思いますね。
そう思いますよ。本当にブライアン・シンが何やってんだですよ。
もったいない。
よかったね。名前残してもらってよかったね。
本当にね。
まあ予告を裏切らなかったっ
す。ああ、そうですね。それずっと岡田さん言ってたもんね。予告編はいけてるんですけどね。
っていうところです。
はい。わかりました。
はい。
さて、スパ先生は。
はい。僕の第2位は、リクさん先ほどちょこっと出てきた、スリービルボードです。僕はこれはやられたんすよ。もう本当にね、キチガイとおバカしか出てこないっていう。
すごいよね。
すごい。もう、最優秀ババア賞はもう、間違いなく フランシス・マクドーマンドですからね。
すごいよね、スリービルボードもね。
スリービルボード、だから、本当に最初見に行ったと、見る前は、こんな映画と思ってなかったっていう、うん、もうちょっとね、こう、重厚な感じなんかなと思ったら、思いっきり違いが、もう、ひゃー言いながら。
突き抜けてるんだよね。
突き抜けてますね。うん、本当に。で、先ほど、
ディクソン最、
ディクソン。そうですね。ディクソンが僕の中ではもうベストアクトだと思いましたけどね。ディクソン、後ろ後ろですよ。ディクソン、後ろ。火炎瓶シーンはほんま何遍見ても笑えます。で、その後ね、その火事、大変だってなってる時にね、本当にね、あのフランシス・マクドーマンドが死んだ目してるんですよね。私じゃないしみたいな、
うん、私関係ないっていう、
関係ない、
私関係ない
ババア最強ですね。ババア無双でしたねこれは、うん、でまあこれはラストがね、もう完璧な終わり方やったんで、
完璧でしたね、
うん、完璧な終わり方
でした、はい、
久しぶりにこんな完璧な終わり方の映画見たなぁと思って。
ディクソンもババアがやったって分かってました
けど、ね。お前しかいないだろって。そりゃそうだわ。
すべて理解した上であのラストに行きますから、向かうんで。
もう本当にあの地獄、あの、漫画太郎の漫画の地獄甲子園で、
うん、
最初、あの5メーターぐらいある巨人のキャッチャーが、
うん、
主人公にやられて、ツルッツルになって顔ツルッツルになって戻ってきて、たまになるんですけど、あれを思い出しました。ダクソン。
あの、
ボーボーに燃えてなんか、ね、何かね、毒気が全て抜けたんだな
と。抜けた。
オレンジジュースで洗い流したんですよ。
そうそうそう、オレンジジュースのシーンは良かったっすね。うんうん、あんだけね、2階から突き落としてボコボコにしてた
ね。まあもう今これだけ聞いても見てなかった人は、あの人でなししか出てきてないな
と思う、うん。そう、出てきてない映画やな、うん。あれね、ワンカット撮ってるんですよね。
撮ってますね。
あの刑務所から出て、うん、2階に上がって、突き落とすところまで、ね。
めっちゃ見応えあるんですよ、あのシーン。
見応え。
無駄にテクノロジーが。
そう。
もうこの、やっぱりサム・ロッフェルは、これ本当ベストアクトだった。
うまいっすね。
う
まい。
うまい。うまい。俳優がみんな良かった。うん。
うん。で、ウディ・ハレルソンもね。
そう。
最近出まくってる。
最近出まくってるウディ・ハレルソンが、頭に何も被ってなかったっていうところでも僕は良かったなって思います。やっぱこうでなくっちゃって思いますね。
あのね、子供、なんか釣りゲームさせてるうちに、嫁と、あの、木陰でセックス、うん、それお前間に合うのかって思いましたけどね。
そうですね。
唯一まともなね、あの街で。まともな家族なんですけどね。
そうなんですよ、うん。
やっぱ生きられないんですよ、あそこじゃ。
そう。で、これね、普段行ってる、接骨院の先生と見に行ったんですよ。
あ、うん、あ、なんか言うてましたね。
そう、接骨院の先生と見に行って、で、その先生と隣同士で見てたら、その先生結構喋る先生でね、ちょっと嫌だったんですけど、いちいち突っ込み入れてくんですよ。映画に対して。
あ
迷惑やなと思いながら。で、ウディ・ハレルソンが、膵臓癌で、吐血するじゃないですか。うん、取り調べ室で。
うん、
パーって血吐いて、うん、で、それですぐ運ばれるんやけど、で、持ち直すんですよね。
うん、
その後家に戻ってきて。うんいうシーンがあるんですけど、その先生曰く、膵臓癌で吐血したら、何時間後には確実に死ぬって、突っ込んでるんですよ。あれはおかしいとか言い始めて、死って、マジで黙っててって思ったんですけど、ああ、お医者さんってこういう見方するんや
ーあー。いやー、職業病よね、その辺
ね。なんでしょうね。この映画は僕の中ではインパクトがもう強烈にあったんで、うん、僕の中でのアカデミー賞はこっちが取ってたと思います。
なるほどね。
うん。
なるほど。
あっちじゃなかった。
あっちじゃなかったっていうこと
で。あっちじゃなかったっていう。うん、はい。
見た人の中ではあの映画、ここで終わるのっていう声もあるんですけど、
あ、
僕はあの終わり方は完璧や
と思います。あれ、完璧だと思います。うん。うん、
もう、やることなすべきことは分かってるじゃんっていう。
うん。うん。うん。うん、
そうですよ。う
ん、そう。で、その後もね、描かないのは、描いたら、それは邪推になります。
描かないのがいいんですよ。
いいんですよ。うん。あそこで終わるのかどうかですよね。
そうそう、描いちゃったら。
そうそうそうそう。そ
う
そう。もうなんか、向かった先には、下手したらね、あの、ブルース・ウィリス座っとるかもしれへんからね。ディスウィッシュかなんかおるみたいな。
ディスウィッシュ。
ディスウィッシュの。
多分フードかぶってると思う。
フードかぶって、あの、アンブレイカブルと見分けがつかない、
う
ん。
そうですね。多分あの、向かってた車の後部座席には火炎瓶いっぱい多分積んであるとは思
います。うん、でもあれですね、ゲームのキャラクターでババア出すとしたら、あの、特殊技は火炎瓶。
火炎瓶。
そうですね。
要は、だから、あれよな、あの、グランドセフトオートであってもおかしくない。
あ、おかしないっすね。
映画かな、ノリとしては。
うん。
いやー、変な映画ですよ、あれ。
ディクソンは
変な映画。
なのが、あの、隣の席にドカッと腰を下ろすところですね。あの、犯人っぽい。
犯人っぽい、
ね。うん。
つけて。もうディクソンならやってくれるっていう。あ、ディクソンも違えて。困るやつだけど、うん、こういう時は頼りになる。
頼りになるっていう。で、また本当にね、あの、おかんと一緒に寝とるじゃないですか、あいつ。
そうなんですよ、そこ。
もう、ボンクラなんですよね、本当に、ね。
結局ね、ボンクラなんですよ、うん、すごく、
うん。で、ね、新聞読むんじゃなくて漫画読んどるでしょ、あいつ。
だから、基本的にアホなんですよ。
アホなんです
よ、ね。えらいこっちゃ、アホやこいつ、どうしよう。
漫画読むとアホって。昭和かって話ですよ。昭和のキャラ表現かって話
ですよ。あれ、だから、コボちゃん呼んでると一緒でしょ、あれ、ノリと。
そうそうそう。いや、もう、最高ですね、この映画。
なるほど。
大好きです。
なるほど。うん、
はい。
皆さん、まだ2位なんですよね。
そうですね、だいぶ、濃いのがね。
熱量きましたね。
熱量が。うん、
あ、ということで、1位か。
1位。
1位ですね、
やっとここまでたどり着きましたね。
何が出てない、あれも出てない、これも出てないで、何が出てないになってくるけどね。もうね、はい、大体もうみんな分かってきてるかなって、うちの番組とかね、うん、渡良寺さん聞いてはる人やったらね、うん、って感じで。まあ、1位を発表していきましょう。
まだ続いてしまった。